改めまして皆さんおはようございます。その後いかがお過ごしでしょうか。いよいよ本日よりさつき5月に入りました。いつの間にか桜の季節も去り、新緑の季節到来であります。ところで何度か申しておりますように、黒板といっても実際には深緑色だったり、青信号といっても現実には緑色だったりするのは、人間の目に緑色が最も優しい色だからだそうであります。ぜひこの新緑の季節、可能ならば新緑に目を癒されたいものであります。まさに創造主なる神様は、そんな私たちのために地球を緑色に塗ってくださったのではないでしょうか。緑の地球であります。神様の愛と配慮を感じずにはおられません。詩編第19編1節、詩編第19編1節、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。マタイの福音書第6章28節から30節、マタイの福音書第6章28節から30節、野のユリがどうして育つのか、よくわきまえなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても、明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方に良くしてくださらないわけがありましょうか。さて、今朝はこんなお話から始めたいと思います。出エジプト記第20章16節。出エジプト記第20章16節。あなたの隣人に対し、偽りの証言をしてはならない。この聖句は、いわゆるモーセの実戒の第9回であります。平たく言えば、嘘をついてはいけないということではないでしょうか。おそらく、私たちが守るべき10回の中で、最も難しい戒めの一つではないかと思います。かつて、一人の宣教師がある村に宣教に行き、集会の中で通訳を通して、皆さんの中に生まれてから一度も嘘をついたことのない人はいますかと聞いたことがあったそうです。当然宣教師はいないと思い、そこから人間の罪についてのお話をしようとしたわけであります。ところが、一番前に座っていた青年が、なんと、さっと手を挙げたと言うんですね。宣教師は素朴な青年もいるものだと思いながら、言葉に詰まっておりますと、その村の村長さんが寄ってきまして、その宣教師にこう耳打ちしたと言うんですね。先生、すいません。彼は、あの手を挙げた彼は、村一番の大嘘つきなんです。青年は、その嘘つきの青年は、早速嘘をついたことがないという嘘をついたというわけであります。まあ、私たち人間は、誰に襲われでもなく、容易に嘘をつくようになってしまうものではないでしょうか。さて、ある小学校で、これは本当にあった話ですけれども、ある小学校で二人三脚の120人分、二人三脚の120人番、いわゆる122人、121人脚、122人、121人脚のギネス記録に挑戦したことがあったそうです。厳しい練習を重ねて本番に臨み、見事になんと生徒たちは新記録を達成し、ギネス申請をすることになりました。学校中の先生たち、学校中の生徒たちのみならず、教師たちまでもが大興奮し、湧き上がり、湧いたそうです。ところが、その日の遅い午後に、一人の生徒が母親に付き添われて、職員室を訪ねてきました。なんと、その生徒曰く、ゴール直前に結んでいた紐がほどけてしまった、というのであります。要するに、彼の足を縛っていたタオルが まあ、いわゆるほどけてしまった、タオルというか紐がですね、届けてしまったっていうんですね。まあ、それだと失格になってしまうわけです。ただ、ギネス申請用の映像には、そのタオルというか紐がですね、外れてしまった映像は一切映っておりませんでした。まあ、そのまま申請してもいいんじゃないかという声も多数あったそうですが、まあ、最終的にその学校は勇気を振り絞って真実を打ち明けた生徒の意を汲み、ギネス申請を取り下げたというのであります。その出来事が地元の新聞で報じられた際、新聞記者はスペインのことわざ、嘘に花は咲くが実は実らない。嘘に花は咲くが実は実らないを引用し、その記事をこの学校には素晴らしい実がいくつもなったことだろうと結んだというのであります。おそらくこの学校の生徒も教員も一面の残念感や悔しさは当然残ったでありましょうが、それ以上の爽快感を感じることができたのではないでしょうか。嘘に花は咲くが実は実らない。いい言葉ですね。確かに私たちの嘘やごまかしによってそこには作り物の花々、造花は咲かせることができるかもしれませんが、それは本物の輝きや香りを放つことはないのであります。それに対しまして、私たちが嘘やごまかしを切り捨て神の前に誠実に生きていこうとするときに、そこには神の御手によってまさに真実という実、本物の実がたわわに実るのではないでしょうか。さて、今朝は主イエスのいわゆる宮清めの箇所をご一緒に見てまいりたいと思います。ちなみにこの宮清めの出来事は4つの福音書すべてに記されているんですね。まあ、それだけある意味大切な出来事であると言えるかもしれません。あるいは、まあ、普段優しいイエス様が、まあ、非常にこう義憤というんでしょうか、この憤られたのを見て弟子たちが、まあ、とてもびっくりした、そういうことの表れかもしれません。宮清め、別な言い方では神殿浄化などと言われたりいたします。英語ではクレンジングテンポ、神殿をきれいにするなどと言われたりすることがあります。ちなみにこの主イエスの宮清め、本当にですね、弟子たちにとってはインパクトのある重要な出来事ではなかったかと思います。繰り返しますが、四福音書すべてに記されているんですね。なお、癒しシリーズ、回復シリーズということで言えば、今回は言うなれば主イエスによる神殿の回復、主イエスによる神殿の回復というイメージです。ところで、マルコの福音書における記事などからより明らかにわかるのでありますが、主イエス一行はすでに一旦エルサレムに入城されておりましたが、宿泊は郊外のベタニアにしていたようであります。ですからエルサレム入城後は基本的にベタニアからエルサレム入りするわけであります。ベタニアはエルサレムから約3キロ離れたあたりにありますので、まあ、距離的には仮にお茶の水をエルサレムにするならば湯島あたりがベタニアといったところでしょうか。おそらく現実的なイメージとしましては、東京をエルサレムとすれば松戸あたりのホテルに宿泊して毎朝千代田線でお茶の水入りするといった感じでしょうか。まあ、せっかくなので千代田線改め、東京メトロ細名線というのはいかがでしょうか。まあ、冗談はさておき、主イエスがそんなエルサレム入りして見たものは一体何だったんでしょうか。それは東京スカイツリーよろしく当時エルサレムのランドマークでもありましたエルサレムの神殿でありました。しかも当時の神殿はある意味それこそ霊的に神殿いました、失礼しました。そこはあまりにも世俗化し堕落して私利私欲の渦巻く商売の場、主イエス曰く強盗の巣と化していたのであります。そしてそれを目の当たりにした主イエスは義憤に燃え、突飛な行動に 出ました。12節をご覧ください。12節、それからイエスは宮に入って、宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。まるで巨人の星、星ヒューマの父親、星一徹が、ちゃぶ台を覆しているイメージではないでしょうか。なぜ、柔和な主イエス・キリストが、そこまで怒っているのでしょうか。ある意味、当時の神殿では、ある程度の商売や両替は必要でありました。と申しますのも、当時、すでに散在していたヨーロッパなどにですね、地中海世界などに散在していたユダヤ人が各地からエルサレムの神殿詣でをしに来るわけであります。彼らが長い距離を、それこそ犠牲を伴ってやってくるのは至難の業でありますので、神殿の境内で手頃な犠牲の動物が売り買いされているのはある意味仕方のないことでもありましょう。また、神殿に納められるお金は、ユダヤの通貨、シェケルに限られておりましたので、外国の通貨はシェケルに両替される必要があったのであります。ですので、主イエスは必ずしも、神殿での商売や両替そのものを問題にしたのではないのではないでしょうか。もしかしたら、商売人や両替商は、不当な利益、暴利を貪っていたのかもしれません。ところで、14節をご覧ください。14節。また、宮の中で盲人や足のないた人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒された。実は、旧約聖書によれば、当時の神殿では、目の見えない方、足の不自由な方などは、神殿の内庭に入ってはいけないという決まり、慣例がありました。このことは、神に対して賭けなきものを捧げる。神に対して賭けなきものを捧げるというイメージの、ある意味、悪い部分、すなわち、差別的な面だけが残ってしまった結果ではないかと、ベナムという聖書学者は指摘しております。ある意味、そこまで徹底して、完全を要求しようとする宗教者が、そのような障害のある方々を受け入れないという愛に欠けた言動に生きていたという本末転倒にこそ主イエスは怒りを覚えたのかもしれません。障害を持っている方々をないがしろにしつつ暴力をむさぼる商売を看過許容するとは何事かということだったのかもしれません。主イエスがあえてそういう障害を持った方々の癒しを宮清めの出来事のすぐ後に行っているという事実は、そのようなことを暗示しているのではないかと考えられます。ちなみに、新約聖書学者のエドワルト・シュバイツァーは、ここで主イエスは、賭けのあるものをこそ、神は顧みられるのだというメッセージを発信しているのだと指摘しています。ここに、形式だけ聖書に忠実であろうとするために、かえって真実の愛に生きることをせず、本質的に聖書に忠実でなくなってしまっている、本末転倒のありさまを垣間見ることができるのではないでしょうか。また、そこまで完璧であろうとする宗教家たち、ユダヤ教首脳部が、たとえ神殿の外庭である境内であるとはいえ、商人や両替商と癒着結託して、参拝者から不当に搾取したりしている事実に主イエスは我慢がならなかったのではないでしょうか。あくまでも主イエスは意図小さき者たちの味方なのであります。ところで、宮清めをし、体に障害のある方々を癒された後、神殿にいた意図小さき者たち、すなわち子供たちが主イエスを賛美する様子を見て、祭司長、律法学者たちは腹を立てたりしているのですが、そんな彼らに主イエスは一言お答えになった後、17節にありますように、イエスは彼らを後に残し、都を出てベタニアに行き、そこに泊まられたとあります。新約聖書、ことにギリシャ語の専門家でもあられました、キリストの教会有学期派の 小田明先生は、ここで使われているこの後に残しという表現は、むしろ置き去りにし、もしくは見捨ててと訳しうる言葉であり、また都を出てとはエルサレムを去った、あるいはエルサレムを見放したとも訳しうる強い表現だと指摘されております。つまりここで主イエスは祭司長、立法学者、ひいては神殿関係者を見捨て、エルサレムの神殿を立ち去ったということなのであります。ある意味当時の神殿は神殿とは名ばかりで、そこに神、神の子はいない、まさに神不在の神殿だった。それを主イエスは見分けを目というやや強硬な手段を講じて明らかにされたのではないでしょうか。ちょっときつい言い方に聞こえるかもしれませんが、私たちもキリスト不在のキリスト者、キリストのいないキリストの教会になってしまっていないかどうか、自己検証をする必要があるのではないでしょうか。パウロはコリント人への手紙第1の6章19節から20節、コリント第1、6章19節から20節で次のように述べておられます。すなわち、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。パロはここで、私たちキリスト者一人一人の体は聖霊の宮、すなわち神の聖霊が宿ってくださる神殿なのだと言っているのであります。故に私たちの体は私たちの体でありながら、実は自分自身のものではないということなのではないでしょうか。果たして私たちキリスト者はこのことをしっかりと受け止め、わきまえているでしょうか。ある意味自分勝手に聖霊の宮である自分自身を荒らしてしまってはいないでしょうか。宮清めが必要なのは2000年前のエルサレム神殿だけではないのであります。むしろ私たちキリスト者は今、自分自身の宮清め、自分自身の宮清めをする必要があるのではないでしょうか。私たちは花や植物を育てる際、水や肥料をあげるとともに、よりよく育つように、いわゆる剪定作業をいたします。それと同じように、私たちが霊的に成長するためには、霊的な糧としての御言葉をいただくだけでなく、霊的な成長を阻害する良くない要因を切り捨てるということ、すなわち霊的な剪定作業も必要なのではないでしょうか。繰り返しになりますが、主イエスは暴利を貪るような商売をしていた商人たちを神殿の境内から追い出しました。神殿が本来のあるべき祈りの家となるために他なりません。まさに宮清めです。そして聖霊の宮である私たち自身も、またそれぞれの宮清め、あるいは霊的な剪定作業が求められているのではないでしょうか。なぜならば、いつの間にかその信仰が形骸化してしまい、私たちには不要なもの、あるいは良くないものが容易に入り込んでしまうからであります。あのマルチン・ルターが主導した宗教改革も、私たちキリストの教会の歴史における聖書復帰運動、レストレーションムーブメント、ストーン・キャンベル・ムーブメントも、いわゆる教会の改革運動であり、それは言うなれば教会の宮清めであり、教会の霊的な剪定作業だったのではないでしょうか。教会も、そして私たちキリスト者も、まだまだ工事中であります。まだまだ宮清めが必要なのではないでしょうか。ところで主イエスは13節でイザヤ書56章7節を引用しつつ、こう言われています。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。私たちは私たちの体を、自分自身を私利私欲のためだけに用いてはいないでしょうか。果たして 神の御子イエス・キリストの十字架上の贖いという高価な高価な代価を支払って買い取られた存在として、神の栄光を表す証のある生活をしているでしょうか。そのために自分自身が祈りの家となっているでしょうか。ぜひこの機会に多少とも痛みが伴うかもしれませんが、私たちは私たち自身をしっかりと吟味したいと思います。私たち一人一人のみならず、もちろん教会としての宮清めも必要でしょう。礼拝の後、いつも何人かの姉妹たちが教会堂の掃除をしたがっておりますが、教会を掃除してきれいにしたら、なんときれいさっぱり、キリストもいなかったなどということはないでしょうか。宮清めをしたら、お茶の水キリストの教会ではなく、お茶の水レクレーションセンターだったとか、お茶の水キリステの教会だったなどということが分かってはいけないわけであります。私たちは看板だけではなく、その本質、現実においてキリストがその中心にいるお茶の水キリストの教会でありたいものですし、神の臨在される祈りの家でありたいものであります。しばらく前に山下秀子さんという方が提唱しております新編整理、いわゆる新片付け術断捨離が注目を集めました。断捨離とは断る、捨てる、離れると書くのであります。断捨離のホームページによれば、断捨離とは自分と物との関係を問い直し、暮らし、自分、人生を整えていくプロセス。不要、不適、不快なものとの関係を文字通り断ち、捨て、離れ、引き算の解決方法によって停滞を取り除き、住まいの暮らしの、体の、気持ちの、人生の新陳代謝を促すことだと書いてあります。住まいが片付かないという悩みはもとより、体の不調、煩わしい人間関係、忙しすぎる状況をも解決していきますともありました。かつて説教でもお分かちしました、豊かに生きるための4つの S、 Simplicity、 Strategy、 Sincerity、 Smile、 日本語にすれば質素、計画、誠実、笑顔。その最初、Simplicity、 単純、質素に生きるということではないでしょうか。私たちは予想以上に不要なもの、またむしろ害になるものを自分のうちに、自分自身のうちに溜め込んでしまう傾向があるのであります。それらを断ち、それらを捨て、それらから離れることが求められるのであります。霊的断捨離ですね。本来救われた際、クリスチャンになる際に捨てるべきものを捨てられずに、今なお引きずってしまってはいないでしょうか。それでは生まれ変わっている、ボーンアゲンしているとは言えないのであります。ぜひ主イエスとニコデモのやりとりに学びたいと思います。最後になりますが、最近高校生になります私の息子が大きな告白をいたしました。本人の了解を得て公にするのでありますが、実は息子が小学校の低学年の頃に車の後部座席の窓ガラスが大きく割れたことがありました。当時後ろに乗っていた息子は石が飛んできて当たったと言いましたので、いわゆる飛び石と判断した家内は車のディーラーに連絡し、買って間もないこともあって、飛び石ならば保証期間なので無料で直せるということで、直していただいて、ほっとしたことを私もかすかに覚えております。ところがあれから7、8年の比較的最近、息子が告白したんですね。なんとあれは真っ赤な嘘だった。実は飛び石でガラスが割れたのではなく、車内から開いていると思っていた窓を通して外に自分が石を投げようとしたところ、実際には窓がある部分閉まっていて、それに石が当たって割れたのだ。すなわち、あの窓ガラスを割ったのは飛び石ではなく息子張本人だったというわけであります。私たちは息子が正直に謝罪しましたので、告白しましたので、そのことは許しました。そしてすぐに車のディーラーのところにも電話をし、事情を説明して、 後日息子ともども直接謝罪に参りました。するとですね、ディーラーの担当者の方はなんと笑顔でそのことを全面的に許してくださり、弁償金も一切受け取ることはありませんでした。息子は心底ほっとした様子でした。帰りがけにいわゆるファミレスで食事をしたのですが、息子は何の変哲もないカルボナーラを絶品だ絶品だと言って美味しそうに頬張っておりました。ちょうどその日の朝、冒頭で紹介した嘘に花は咲くが実は実らない、嘘に花は咲くが実は実らないというスペインのことわざを聞いたばかりでしたので、私は思い出してすぐに息子にそれを伝えました。嘘に花は咲くが実は実らない。息子は妙に納得した様子でした。息子に真実という実が実った瞬間を私は見逃しませんでした。あれはまさに息子の見や清めだったのかもしれません。さあ今度はあなた自身の見や清めを、私自身の見や清めを必要に応じて神様の大いなる愛と許しのうちにさせていただきましょう。最後に一箇所聖書を読みいたします。ローマ人への手紙第12章2節、ローマ人への手紙第12章2節、この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。一言お祈りいたします。御在天の恵み富田も私たちの父なる愛なる神様、あなたの尊き御名を賛美し、そのくすしき御業を褒めたたえます。週の初めの日の朝、主イエスキリストの十字架と復活を覚えてこのように礼拝できましたことを感謝いたします。また新緑の季節をありがとうございます。創造主なるあなたは私たち人間の目に優しい緑色で地球を色づけてくださいました。そんな主の愛と配慮に改めて感謝いたします。しかしそんな季節の移ろいや自然の恵みとは裏腹に、依然として変わらない長引くコロナ禍、世界平和を大いに脅かすウクライナ危機がございます。そんな感染症や戦火で尊い命が失われています。癒し主であり平和の主よ、どうか一刻も早くこの状況を少しでも改善し、速やかに平和を回復してください。また教会につながる兄弟姉妹の中に健康に問題が生じている方々がおられます。どうか主よ、一人一人に必要な癒しの御手を差し伸べてください。あるいは様々な試練困難の中にいる方々がおられます。どうぞあなたがそれぞれに最善をなしてください。私たちの体は聖霊なる神が内住してくださる聖霊の宮です。主イエスが神殿浄化宮決めをされましたように、私たちキリスト者一人一人も必要に応じて救いの恵みに感謝し応答しつつ、進んで自分自身の宮決めをなさしめください。今日からまた新しい習慣が始まります。あなたが私たちに先立って進み、後ろにあって後押しし、横にあって一人一人をお支えください。この礼拝の時を感謝して、この切なる祈りを救い主主イエスキリストの御名を通して尊き御前にお捧げいたします。アーメン。